武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
あれだな、タイトルとしては短すぎたかな。
四季。
四季。
どの四季ですか？
そうだよね。
はい。
楽団もあればね。
ね、季節もあるし。
もう終わりだねっていう四季もありますし、中国の歴史本。
はい。
芝線の四季。
あ、歴史の四季。
はい。なんかね、前からなんか四季は取り上げてみたかったんですけども、中国も今日本とこうギクシャクしておりますんで、中国とこうひとまとめにしてしまいますと、なんとなく引いてしまう方、興味をなくす方も、いらっしゃると思いますが、まあ集団的自衛権の問題とかですね、南シナ海とかね、東シナ海とかいろいろこう波高しでございますが、中国というのはやっぱり、アジアにおいては重大な主役の国でございます。その主役の国を、まあ、もっと知ろうと努力することは決して無駄ではなかろうかと思いまして、これちょっと古いんです。陳俊信さんという、日本に住んでらっしゃる中国の方がお書きになった、司馬遷が書いた中国の歴史を、書いた、物語を、ちょっとこう三枚に下ろそうかなと。
はい、
まあ四季いろいろ解釈あるんですが、私はこの陳俊信さんこの本をというね、
はい、
興味ない、
いや壮大なテーマだなと思ってついていけるかどうか不安です。
いや俺もねちょっとね語る自信は、ないんですけども、ただこの本を読んでて、
はい、
なかなかね面白いもんだなと思ったんですが、代々中国の歴史認識としては歴史残していくんだって。一つの政権世代が終わると。
うん、
でね、それがね、民の滅亡から止まってるんだって。
はい。
だから、百年、今中国には歴史がない時代が続いてるんだって。
そこからしてちょっと意味がわからないんです
け
ど。
ああ。
どういうことだ？
ですね、中国という国は一つの、うん、まあ、例えば、秦なら秦が起きるでしょ、
はい、
そうすると、秦っていう歴史本が、その後できるんですよ。
はあ、はあ、はい、はい。
それがね、止まっちゃってるんです。
中国の歴史本がない
ってことですね。ないんです、現実は。中国というのは、歴史を必ず文字にして残す国なんでありますが、断代史と申しまして、王朝一代ごと、例えば、元、とか、漢とか、一代ごとで歴史を残していく。
はい。
で、全体のつながりの歴史っていうのは、その文字として持ってない。ただし、この司馬遷の史記のみは、これはね、何百年かをまとめて書いたというね。
はい。
これね、こういう俺の話っぷりでは、司馬遷の史記なんか興味持ってもらえそうにないんで、こぼれ話からした方がいいかなと思うんですが、
はい、
史記なんて、習わなかった？学校で。
習いますっけ？
漢文で出てこなかった？
漢文で？
風少々、駅水寒し、そうしひとたび立ちて、また帰らずとか。
漢文の時間にってことですか？やったのかもしれませんが、
もう全然覚えてない。
忘れてますね。
遠い昔とにかく司馬遷っていう人がいたと思ってくれる？
はい。
で、この人はお父さんからの、まあ、財産もあって、中国の歴史を何代にもわたって本にまとめるわけ。これすごいんだよね。何十冊と一代で書いちゃうわけ。
はい。
で、この人が生きた時代は漢かな？だけど、漢が起きるまでの歴史をずっと何代も書くんだけど、漢が起こった時の歴史を書くんだけど、項羽と劉邦って知らないか？
もちろん知ってます。
知ってますよね、はい。中国の覇権を争った漢の英雄とその英雄が激突する。これが項羽と劉邦。まあ、ゲームなんかでもね、有名だと思うんですけども。この、司馬遷さんのすごいところは、この、項羽が、自殺するのよ。もう勝てないと分かって。
はい、
絶世の美女、グビジンという人を切り殺した後、うん、敵の真っ只中に行って自分の首を自分で切るわけ。
はい、
お前たちにくれてやるって。で、その、司馬遷っていう人は、その、 後部が死んだ後、その亡骸を奪い合った漢の将軍たちの名前を全部書くの。
うん。
すごいと思わない？
はい。
あいつは髪の、あの人は髪の毛を取った。あの人は幸運の指を取った。
は
あ、で、それで、何万石かの、その土地をもらったとか、なんとかを、いちいち全部書くわけ。
はい。
なんだと思うこれ。
案外驚々しいです
ね。そうそうそう。驚々しいのよ。
うん、
これ、あれだね。当てつけだよね。
うん。
亡骸を、こうナイフで刻むようにして手柄を歴史上に残したやつを刻むことによってそいつらを永遠に呪うっていうそういう歴史の書き方をしたわけ、
はい、
この辺がね司馬遷の史記の面白いとこです、
はい、
中国という大地に生きる人たちの、まあ、過酷さを称えつつまたその生き方を激しく呪うという愛憎をこもった司馬遷の史記、明日から紐解いてみたいと思います。